君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
2015年、新しい年がやってきました。今年もガンガン実験研究のお話をお届けしてまいりますので、どうぞご期待ください。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は年始恒例、学長に聞く今年の義歌大、豊橋技術科学大学大西隆学長の登場です。
学長、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。昨年は振り返るとどんな年でした？
はい、私は昨年の4月から学長になりました。
はい、
ですから9ヶ月経ったということですけどね。
はい、
大変生き生きして、非常に活発な先生学生が多いと、いうことを改めて感じました。
はい、そうですね。大西学長、ピカピカの学長1年生、
そういうことになりますね。はい、
ですけれども、
だから、新入生と同じような感じで過ごしたわけですけども、特にこの豊橋技術科学大学はおととしぐらいからですね、いろいろな、大型 のプロジェクトを手掛けているんですね。例えば長岡技術科学大学高専機構と連携した3機関連携というプロジェクトとかですね、それから研究大学強化促進事業という、大学の研究力を認めてもらって、さらにそれを強化しようというプロジェクトですね。
はい、
それから新しい博士課程を作るという、リーディングプログラムというのと、それからこれは昨年採択されたんですが、スーパーグローバル大学創生支援事業というですね、大学の国際化をさらに進めていこうという事業ですね。
はい、
でこの4つ のいずれもかなり大きな、大きいということは援助される資金もさることながら、大学を挙げて取り組んで、本学が変わっていくような内容を含んでいると、これから。そういう意味で非常にインパクトのあるプロジェクトを始めているということになります。
そういうプロジェクトっていうのは、日本の国立大学ならどこでもっていうわけではなくて。
そうですね、それぞれ、応募して選ばれるというプロセスを取っています。去年のスーパーグローバルは40弱の大学が国立私立含めてですね、選ばれたものです。それから研究大学強化促進事業というのは、大学としては19が選ばれて、これも国立私立合わせてですね。
はい、
ですから非常に狭き門だったわけですけど、幸いにも選択されたので、ぜひそれを期待通りに成功させたいというふうに今思っています。
国の国民の期待を背負っていろんなプロジェクトが始まっているわけですね。
日本の大学はやや国際競争力に劣っているとかですね、特に国際化した場合に海外の大学と比較されることになるわけですね。例えば留学生が来るという場合に、留学生は最初から日本に来るということが決まっているわけではなくて、いろんな大学に行ける可能性があるわけです。
はい、
その中で日本の大学が選ばれるということは、それだけ魅力がないといけないということですから、そういう魅力をつけていかなければいけないと。もちろん国内においてもそういう要素を、国内の進学生がいろいろ選択をすると、それに選ばれなきゃいけないというものはあったんですが、今度はさらに海外版になりますので、いろいろな海外の学生は日本人とはまた違った価値観を持っています。それから大学の位置づけというのも違うわけですね。ですから、そういう海外の学生の期待に応えるという、新しい面を育てていく必要があるということだと思います。
義歌大は今でも海外からの留学生がたくさんいるなというイメージなんですが、 これからじゃあますます増えてくれる。
そうですね、今180人ぐらいではないかと思うんですね、うん、本学は2200人弱が全学生なんですけども、うん、まあ、その1割まではいないんですが、ちょっとその1割に欠けるぐらいの留学生がいます。で、まあ、この学生を25% ぐらいまで増やしていこうというふうに考えているんですね、はい、ですからまあ倍増以上ということになります。
全学生の4分の1は海外からの学生、
ただ、まあ、いわゆる学位を取る、うん、まあ、学士あるいは修士博士という学位を取る学生は、まあ、もう少し少ない学生です。まあ、大体今の倍ぐらいと思っています、うん、でそれ以外に短期で滞在する、まあ、ショートコースを取っていくとかですね、そういう人を入れると 25% ぐらいということですね。
へえ、よく日本人のファッションを見てると海外の大学の T シャツとか着てる学生がいますけれども、これからはじゃあ世界中で豊橋技術科学大学と書いたトレーナーを着て歩く若者が出てくるかもしれないですね、
まあ、今でもですね、まあ、そういうことも意識して、まあ、アルファベットで書いた、例えばバッグを作ったりですね、はい、していますので、まあ、海外でまだどこでも見かけるというわけじゃありませんけれども、例えば我々がイベントをやったような都市では、まあ、結構それをみんなに持って帰ってもらったりしてますから、まあ、一部のところでは使われていると、
うん、なるほど
いう感じですね、
はい、大学の国際化というのが昨年から、
そうですね、そういうことになります。で特に私どもの大学はマレーシアのペナンという島があるんですけどね、はい、まあ、そこも非常に産業の発達した地域ですけども、うん、そこにペナンキャンパス、まあ、ペナン校というのを設けて拠点にしてるんですね、うん、その近くにはマレーシアの有力な大学もありまして、はい、まあ、そことも連携しながら共同研究したり、それからペナンは企業立地も有名な場所なので、うん、日本人の学生がそのペナン校を拠点に企業で研修活動を行うというようなことも、はい、昨年から始めたことなんですね。
マレーシアのペナンというと僕らは観光旅行に行きたいなというイメージがあるんですが、そんなにこう企業が集まっているところでもあるんです
か？そうですね、ペナンは島なんですけどね、その島、まあ、飛行場もあって、はい、まあ、それなりに便利な場所です、うん、で、まあ、そこに随分たくさんの企業、まあ、優れた労働力が得られるということと、そのマレーシア科学大学という大学があるんですけども、ね、はい、その大学との共同研究なんかもできるというのが魅力だと思いますね、う
ん、マレーシアの企業って言ってもあんまりピンとこないんですけれども、マレーシアの企業に限らず世界の企業が来てる。
日系企業もたくさん行っています。
あ、日本の企業も、
アメリカの企業も行っています。ああ、からまあそういう影響を受けてマレーシアにもまあ地元の企業も育ってきてるということで、ああ、いろいろなタイプの企業ですね。ただかなり製造業が多いので、はい、うん、電子機械そういった分野の製造業ですね。それから土木建築も結構盛んで、はい、まあ、そういう分野においても共同研究の話が出てきています。
そこに豊橋技術科学大学ができたんですね。
そうですね、その町の中に豊橋技術科学大学のペナン校という施設があるんですね。
忙しい年に学長にいらっしゃったんですね。
そうですね、ペナンのキャンパスには早く行きたいと思っていたんですけれども、はい、まあ、訪問できたのは去年の12月、まあ、ついこの間のことなんですね、
はい、
私も行ってきまして、まあ、マレーシア側の関係の方々ともお目にかかりましたし、うん、非常に皆さん歓迎してくれて、はい、日本の大学が来たということで非常に喜んでくれていますね。
マレーシアの12月っていうのはやっぱり寒くはないですよね。
マレーシアの中では一番涼しい季節だと言っていました、うん、まあ、同じ半球、北半球にありますから、はい、まあ、日本と基本的には同じような、まあ、気温の変化なんですけどね。ただ変化の幅が、うん、やっぱり一番寒い時期でも30度近くあるという感じなので、まあ、なかなか外を長い時間歩くというのは、うん、いきなりはなかなか日本人には難しいかもしれないですね。
12月、豊橋の12月からマレーシアの12月に行って体調管理が大変だったんじゃないですか？
そうですね、まあ、20度以上温度が特に寒い時期 だったので、日本で寒波が来た時だったのでですね、随分差がありましたね、
食べ物は大丈夫でした？
もともとマレー風の料理、それから中国、中華料理ですね、インド人もいるのでインド料理もありますし、あのマルチカルチャーですね。
本当に世界の人たちが集まってホットな場所になってるんですね。
そうですね、東南アジアは特にそうだと思いますね、日本もだいぶそういう感じですけれども、感じるのはやっぱりそういう拠点がたくさんあるっていうことですかね、日本でも大都市は結構いろんな方がいるんだけれど、地方に行くと、特定の国の人は多かったりするけれども、いろんな国の人がたくさんいるってわけではないんですけどね、大学はおかげさまで、随分多国籍の学生が来てくれていますので、ちょっと大学と似たような感じの環境かもしれませんね。
じゃあ義科大生も随分こう刺激が受けられてペナン校には行ってみたい？
そうですね、研修で、今年は長い人では半年ぐらい研修を受ける人も出てきます。普通は2ヶ月とか、もっと短いコースも用意しています、だからそういうコースで、自分たちの国の習慣生活の仕方とは違うということも含めて、学んでくると、多文化共生というのを大学の一つの指針としてるんですね、世界にはいろんな文化で、があると、あるいはいろんな人物の考え方があって、そういう人たちと共存共栄していくということが大事で、それにはお互いを認め合うということが必要だと、自分の文化が一番いいんだということじゃなくて、その良さももちろん伝えるけれども、相手の文化もちゃんと評価するという、そういう気持ちが大事だというふうに考えてるんですけれども、そういう実体験の場になるといいと思っています。
ちょっと今までの義科大の卒業生とは違う新しい卒業生が生まれそうですね。
そうですね、これまでも海外で研修を受けたりした例はあります。したがって義科大の中でも随分国際的な活動をしてきた、して卒業していく学生もいたんですけども、その数が増えていくということになりますので、変わってくると思うんですね。で、しかも今年本格的に始めるスーパーグローバル大学というのは、今度は義科大の中に2言語ですね、英語と日本語で、講義が取れると、逆に言えば英語だけしかできなくても単位が全部取れて、活動ができるというそういうプログラムを作ります。
これから始まる、
そうですね、入学者が来るのはちょっと先ですけれども、準備を本格化しようと思ってるんですね、だから豊橋技術科学大学の学生さんにとっても飛躍的に英語力を高めることが求められるし、そういう機会も提供したいと思っています。だから技術科学の勉強だけではなくて、外国語、それから外国の文化についても理解を深めるということを進めていきたいと思っています。
スーパーグローバル大学というふうに呼ばれるわけですね。
これも全国で38ぐらいの大学を文部科学省が選んで、そこに一定の補助金を出して、スーパーグローバルといいますか国際化を進めていこうということの一環ですね。
大西学長は英語はどうですか？
私は実はずっと昔ですね、30年ぐらい前にマレーシアの隣のタイで、国際大学の教員をしてたことがあるんですね、2年ぐらいいました。日本の大学で博士まで終わって、大学に教員として就職して 2,3 年目にそこに派遣されたんですね、ですから、いわゆる留学経験というのはなかったんです、いきなりが本番といいますか、
自分先生として
教える立場になって、1コマの講義は割と短くて正味1時間ぐらいの講義でしたけれども、その1時間喋り続けないといけないわけですよね、なかなかハードな体験でしたけどね
でもやっぱり英語ってそれぐらい追い込まれないと本物に身についてこないということですかね。
とにかく準備は最初の頃は大変でしたけども、1時間途切れずに喋れる内容を用意して、行かないといけないんですね。
しかも英語ですからね。
そうですね、だからそういう訓練 がどっかで集中的にないと、うん、まあ、なかなかあの他の国の言葉っていうのは身につけるのは大変かもしれないですね。うん、
なるほど、ね、大西学長のスーパーグローバルはその時身についたと、
まあ、うん、完全になったかどうかは全く分かりませんけれども、いやいやいや、まあ、その時の体験はすごく大きかったんですね。
はい、そんな経験がですね、学生時代にできるという幸せな学生たち、
そういうことになると思うんですね。まあ、うん、その幸せでもあるし、うん、まあ、新しい挑戦でもあると思いますね。
はい、こういったものは今年から始まる。
あのスーパーグローバルについては去年採択されて、はい、まあ、実は昨年から始まっていますけども、あのより本格的になっていく年になると今年はですね、うん、そう思っています。
はい、その他今年はどんなことを。
はい、まあ、去年おととし先ほど申し上げたようにいくつかの大型のプロジェクトっていうのが始まっていて、はい、それらが、まあ、いわば佳境に入る年だと。で4つも1つの大学、まあ、そんな大きな大学ではありませんから、それをこなしていくっていうのは簡単ではないんですけれどね、うん、でもまあ、我々が提案をしてそれが認められて採択されたので、この4大プロジェクトと私ども言っていますけれども、はい、まあ、これを全部成功させていかなければいけないというふうに思っているんですね。
はい、
まあ、なかなか忙しい年になりそうですけれども、うまくみんなの力を合わせてやっていければというふうに思っています。
おさらいをすると、そのスーパーグローバル大学の事業と、
スーパーグローバルと、それから3機関でやってる、うん、さっき申し上げたペナンの話ですね、
はい、
これが、まあ、いわば国際化に対応する、うん、海外との関係っていうのを深めていくというものになります。
はい、
それから研究大学強化というのは、まあ、19の大学が選ばれていますけれども、うん、本学の研究力が優れているし、さらにそこに、少し文科省が投資をして研究力を伸ばしてくださいということなので、まあ、これは本学の、まあ、教員学生による研究活動をさらにアップさせていこうというのは狙いです。う
ん、はい、
それから博士課程のリーディングプログラムというのは、新しい、脳科学という分野ですね、ブレイン、脳ですね、
はい、
この分野での新しい大学院を作るということなんですね。
うん、
で、まあ、すでにその大学院のコースはできていますので、その研究が始まっているので、まあ、いわば大学の中に2つその新しい分野、まあ、研究を全体として強化していくというのと、脳科学という分野を作ったというので、うん、まあ、2つですね。それから国際化でペナンの話を差し上げた、そのペナンの、まあ、日本人が海外に行くという、うん、そういうタイプのプロジェクトと、今度は海外から日本に留学生をもっと招いて、うん、日本人と一緒にこの豊橋技術科学大学の中で多文化共生の下で教育研究を行うという、うん、まあ、国際化関係が2つで合わせて4つになります。
はい、
この4つを、まあ、がかなり、重要な時期に今年は差し掛かっていくので、うん、非常に活発にその4つを推進していきたいと。でこれは豊橋技術科学大学そのものが変わっていくことにもつながると思っています。
うん、はい、昨年も忙しかったんですけれども、今年ますます忙しくなりそうな大西学長ですが。
そうですね、まあ、それは嬉しい悲鳴ということになるんだろうと思いますが、まあ、私だけじゃなくて、はい、大学の中の教員学生、それから、うん、事務職員スタッフの皆さんですね、
うん、
みんなこうした新しい活動に意欲的に取り組んでくれていますので、
はい、
まあ、それぞれの持っている時間は限られているので、うん、まあ、これまでやってた無駄なことは切って、うん、新しいことでいいことをだんだん多くの時間割いてやっていくようにするということで、
うん、
まあ、全体の体質を変えていくっていう必要があるんだろうというふうに思いますね。
うん、お休みはちゃんと取れそうですか。
まあ、もちろんそれをちゃんと取ってリフレッシュ していくということがそれぞれの人にとって大事なので、
うん、
まあ、学生はこの時代貴重なので、頑張って、やるということだけども、教員や事務の方は、はい、まあ、それぞれの生活もありますから、
うん、
やっぱりその生活と仕事を両立させていくということも大事なことだと思うんですよね。
大西学長のオフなんていうのはどんな風にして過ごしてるんですか。
まあ、私はたまたま今の時期は豊橋技術科学大学の学長と、それから日本学術会議の会長という、まあ、2つの仕事をやらなければいけないので、
はい、
まあ、なかなかその2つをやっていくと それ以外の自由時間というのはあまりないという問題があるんですけどね、
う
ん、まあ、これはあの限られた年限ですので、まあ、人生のこの時期はまあ少ししょうがないかなと思ってますけどね。
そんなことを言いながら学生時代からずっと今に至ってるんじゃないですか、今は大事だから、今は大事だから、
まあ、そういうこともありますけども、まあ、教員の時代にはあの少しのんびりした、まあ、タイに行ってたような時期はですね、海外にいるとあんまり他にやる仕事がないので、まあ、教員としての教育なり研究はやるわけですけど、
はい、
だからまあ土日はあのかなり自由に家族と過ごした時間が多かったですね。
なるほど、
まあ、もう30年も前ですからあの、まあ、懐かしい思い出ですけどね、
はい、たまにはご家族とペナン港に行って、仕事だからって言ってゆっくりされてみたらどうですか。
あ、まあ、この間あのペナン12月に訪問した時は家内も一緒に行ったんですね、
うん、
まあ、そっちはだから私の負担で行くってことになりますけど。
あ、そうですか。まあ、しかし奥様の分は、
まあ、あの公式行事にも夫婦で出てもまあおかしくない場面は出てもらったり、
うん、はい、
まあ、少し家内は観光をしたりですね、地元の方と交流したりっていう、まあ、私ではできないこともやってもらいました、
まあ、そんな風に、仕事しながら息抜きしながら学長ライフは続いてるわけですね、
まあ、そうですね、まあ、豊橋もあの今ちょっとあの冬の季節は風が強い日が多くて、うん、まあ、あまり出歩きたくないなと思う日もありますけれども、
はい、
まあ、すごく東京とは違うのんびりした雰囲気もありますので、うん、
はい、
あのまあ、オフの時間は楽しんでいます、
まあ、学長のプライベートな部分をちょっと伺っちゃったりしましたけれども、本年もどうぞよろしくお願いします。
あ、こちらこそよろしくお願いします。
どうもありがとうございました、
はい、どうも皆さんありがとうございます。
天白の城、来週はもうセンター試験です。平成27年度大学入学者選抜大学入試センター試験、略してセンター試験は、いよいよ来週末の土日全国一斉に行われます。ここら辺の受験生の皆さんは受験会場が理科大だっていう人も多いかと思います。ただ理科大は幾分郊外にありますので、どうやって行くか思いあぐねている方もいらっしゃるかもしれません。でも理科大前の通りは片側一車線で、同じ時間にみんなが車に乗ると大渋滞になっちゃうことも考えられます。ぜひ公共交通機関、まあバスしかないですけど、バスをご利用ください。当日は豊鉄バスが臨時バスを増発する予定です。土日とも朝7時15分から豊橋駅前発のバスを臨時に出します。駅前のバス乗り場については通常の定期バス、理科大行きのバスと同じペデストリアンデッキ下の2番乗り場で待っていて、豊橋理科大線のバスに乗ってください。豊橋駅から理科大まで片道およそ25分、料金は440円です。当日は5番乗り場にも受験生がたくさん並んでいるかと思いますが、5番乗り場は創造大学会場への乗り場ですのでご注意ください。理科大会場へは2番です。2番乗り場からのバスに乗ることになります。朝7時15分から臨時バスが増発します。もちろん帰りのバスも臨時が出ます。帰りの臨時バスは初日土曜日は夜6時25分ごろ、2日目日曜日は2時50分から3時10分までの間と夜5時50分ごろ出ます。その間も定期バスは普通に走りますので、それもご利用ください。会場への出発は余裕を持ってが鉄則です。頑張れ受験生。 天白の城、理科大、1ミリの狂いもない結果なんて理科大じゃ笑い草、1ミリなんて大きいオーダーで研究は進みません。1ミリの1000分の1は1マイクロ、1マイクロの狂いもない結果が求められますが、しかし理科大ではしばしば1マイクロの1000分の1、1ナノメートルでのオーダーで物を作る研究室があります。 次週1月17日の天白の城はプラスチックで作るナノファイバーの研究。そんな細い人工物が果たして作れるのか、作って何に使うのか、理科大電気電子情報工学系石井雄也先生に聞きます。お楽しみに。